はい、それでは一コマ目始めていきたいと思います。強制の処分の意義からです。重要な論点ですけれども、理解があやふやな方おそらく数多くいらっしゃると思います。気をつけてください。問題提起からです。本件何々の行為が強制の処分に当たれば、刑事訴訟法上に特別の定めがない限り行うことができない。では強制の処分とはどのような意義かということです。繰り返しになりますが、強制の処分に当たった場合何が要求されるかというと、刑事訴訟法という法律に特別な定めを置くことですからね。例上の話とは違います。法定主義と例上主義の区別をきっちりとしてください。法定主義というのはおよそそのような捜査が許されるのかの問題です。例上主義というのは今回そのような捜査が許されるのかの問題です。違い分かりますかね。法定主義を突破しても令状主義を突破できないことってありますから、具体例あげましょうか。強制裁量というのが許されるのかという論点ありますよね。強制裁量という捜査がおよそ許されるとしても、今回強制裁量が許されるかは個別具体的事情によりますからね。個別で具体的事情を考慮して裁判官が令状を発布するかどうかは、それはその問題次第ですので、というところです。で、中身見ていきましょうか。括弧1です。特別の定めを要求する趣旨は、丸1、要件手続きをあらかじめ法律で明示しておくことにより乱用防止を図る必要性と、丸2、国会が制定した法律により民主的受験を行う必要性にある。したがって強制の処分とは、対象者の意思に反してその重要な権利利益を自主的に制約する処分を言うと。昔予備校の答案とかで遠隔みたいなものを語って、強制の処分の意義、対象者の意思に反してみたいなところに流している答案ありましたけど、法解釈論ではないんでしょうね。議論の流れとしては正しいんですけど、なので今回そういうふうな書き方はしていません。で、私がどういうふうに書いてるか、その中身見ていきましょうか。重要なのは、重要なフレーズは乱用防止を図る必要性というのと、民主的受験を行う必要性で、もちろんその対象者の意思に反してその重要な権利利益を自主的に制約する処分というところですね。意味理解してください。あらかじめ捜査機関の行為を枠にはめる必要があります。国民の権利利益を守るために。で、その枠っていうのは規則とか内部ルールとか法律とかいろいろ枠のはめ方はありますけれども、法律で定めるんですよ。なんで規則とか内部ルールじゃダメかってわかりますかね。規則内部ルールを定めるのは捜査機関本人ですので、自分で自分の首を絞めても実効性ないので、なので制約される主体である国民側がその枠を決めるんです。そういうところです。まとめておきますと、国民代表機関である国会が定めた法律によって捜査機関の行為を枠にはめて、そういうふうな枠にはめることで国民の権利利益を実質的に保障しようとした。それが強制の処分の意味です。で、従っていいか、強制の処分とは対象者の意思に反してというと書いてますけど、そういうふうな強制処分の趣旨がこの従っていいかにどういうふうにつながっていくかというと、国民代表機関である国会で何でもかんでも定めるっていいかっていうと、それはそれで違うんですよ。何でもかんでも定めるってなると、まあ、国会がパンクするというのもありますけど、捜査機関としてもね、すごい窮屈になるので、一定の裁量は捜査機関に残す必要はあるんですね。なので国民代表機関である国会が定めないといけないほど、そういうふうな重い手続きに服さないといけないほど危険な捜査を留保しているという意味になります。で、本件ではの当てはめですけれども、当てはめで重要なポイントは、権利利益の中身を特定してくださいというところと、重要な権利利益っていうところは、まあ、特定していただけるとそれはそれで、それとはあるんですけど、問題を対象者の意思に反してっていう規範を上げておきながら自分で当てはめてないとはありますので、そこは当てはめてくださいねと。重要な権利利益を実質的に制約しているのであれば対象者の意思に反しているのであろう、そういうふうな書き方でもいいんですけど、少なくとも自分で上げた規範は自分できっちりと当てはめて処理してくださいねというところです。